回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
6月28日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。連日ね、オープニングは暑い暑いというような話をしてますけれども、はい、昨日いよいよ梅雨が明けたということがありまして、
ついにという感じですよね。
いや、早いなと。
これだけ晴れてたらでもまあそうよねという、ね、
まあね、これ開けなきゃ開けないでいつ開けたって言って、結構いろいろ気象庁なんかは電話も来るんだって話を聞くんで、
はい、
で開けたら開けたで今度は短いじゃねえかって言ってねもうやっぱこうも暑いと気が立ってんだなみんなっていうのがね。
あ、まあね、
そうよくわかるんですけれども、はい、日本の屋上の温度計すでに 27.9 度あります。まあ、ご案内の通りですけれども、熱中症には気をつけてと。そう、水分だけじゃなくて塩分もね、はい、なんていう話をねしますけれども、うん、あれ本当水分ばっかりとって、で汗がずらーっと出てしまうと、汗と一緒にミネラル分が電解質が抜けちゃうんで、はい、かえって熱痙攣を起こすんだというようなね、話を。でツイッターのタイムラインなんか見てるとですね、結構元自衛官の方々とか、もうこの炎天下の中でも保証に立たなきゃなんないとかね、なんか梅のしょっぱいやつを
肺
嚢の中に、そう、保身入れて、でそれをタブレット状のものがあったりなんかして、それをこう取ってましたとかね。
なるほど。
あと麦茶に塩ぶち込んで持ってきましたみたいな、いろんなこうね、やっぱティップスがあるんだなという、いろんなこう知恵があるんだなというのをね、感じますけれども、本当体調には気をつけてね、今日もぼちぼち頑張って、いきましょう。で我々はね、朝この時間帯はさすがに電車が動いてないんで、タクシーを頼んでですね、で送ってもらうわけなんですが、今朝方ね、迎えに来てくれたそのタクシーに乗り込んで、で走り出したんですけれども、やっぱ季節だなと思ったのはですね、蚊が2匹ほど迷い込んでおりまして。
入ってきちゃいました。
いや、そうなんだよ。そう、うちの近所というかですね、住んでるそのマンションの近くに、ちょっとした公園があってですね、
はい、
で多分そこから迷い込んだんだろうなと思うんですけど、2匹ほどですね、うようよしてるんですよ。でこのうようよしてるので、さすがにドライバーさんも気づいて、ああ蚊がいますねなんつって、でやっぱね、この時期大変なんだって言うんですよ。感染症の対策もあって、やっぱり特に止めてる時とかね、お客さん乗るとさすがに窓閉めてクーラーかけないとね、お客さんも暑くてってなるけど、まあ、止まってる間は換気もしなきゃなんないって言って、まあ、定期的に換気をしながらで、クーラーもつけてってやるんだけど、はい、その換気をするときに家と違うんだ、網戸がないんですよって。そりゃそうだよね。
そうですよね。
だからこの時期こう虫入り放題になるんですよって話だよね。
あ、なるほど。
そうそうそう。だからこの蚊で動いてんだけどさ、うん、で俺自身に止まったらそこでこう叩いてやろうということで、こうスタンバイをしてるんだけど、敵も猿もですね私にこうひっつかないんですよ。あろうことか運転席の座席の後ろとかにこうペッと止まって、
いや
これ叩くか叩かないかと、叩いたりしたらさ、運転手さんうわってびっくりするよね。
びっくりしますよね。
運転に支障きたすよね。かといってソフトに叩いたところで蚊も逃げちゃうじゃないですか。
逃げちゃいますね。
どうしようっていうね。でこれだから今運転手さんとかどうしてるんですかね。昔これあるね、トラックドライバーの人に聞いたんだけど、配送やってて、で昔のこうねトラックっていうのはそのコストの削減とかいろんなことがあって、なかなか冷房がつくまでに時間がかかったんだと、
はい、
で冷房のないこうトラック運転してると当然窓全開にしてね風切って、それで少しでも涼しさを求めるんだけれども、そこにですねいろんな虫が入ってくるんですよと。で飯田さんね、蚊ぐらいだったらまだいいですよと、うん、昔ね蜂が入ってきて大変なことだったんですよって言って、
怖いですね。
いやでもお客さんの元には行かなきゃなんないし、時間も決まってるから運転しなきゃなんないんだけど、運転してても気が気じゃないと前後左右ね全部確認しなきゃなんないのに、 8の動きまでこう目の端っこで見ながら運転をするって恐ろしい経験をしましたよみたいな、あのね冷房がついてよかったんですよみたいな話をしてたんだけど、今でもねその開けてなきゃなんないっていうのもあるし、でさすがにさこのあのよくぶら下げて、ね、
ありますねそういうの、虫をこうベランダにとかかけたりするやつ、
あれベランダにあるとさ、はい、大きさ的にもそうでもないんだけど、比較対象がベランダのものだから、あれ車につけたら結構な存在感見せちゃうし、そもそもどこにつけんだって話で、あれがバックミラーのところにぶら下がってると結構な存在感だしなっていうね、どうしてるんだろうねっていう話をしてて、とりあえず私はそれで会社に着いたんで、まあ降りたんだけど、この時期に梅雨明けしちゃうとさ、もう虫なんかも湧き放題になっちゃうからね。
湧き放題今大変ですよ。うちの玄関先もなんかいろんな虫が出てきたので、コバエ
とかなんとかとかね。
そうなんですよ、
まあいろんなところで季節も変わっていくなというところですけれども、まあぼちぼち今日もやっていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでお寄せください。社内でのこの虫対策、結構ねツイッターなんかでもいただいてますけれども、はい、例のそのぶら下げるやつ、ね、虫コーナーとかいろいろメーカーによって名前ついてますけれども、あれを釣ってみたら目に染みたっていう方もいた
り
とか、
ね、やっぱ
いろいろこうね、そうなるとっていうね、あとは蜂が入ってきて大パニックになったことあります、即車止めましたけどねっていうね、ようなツイートもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、さあ今朝のコメンテーターは防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん、この後6時半過ぎからご登場。まずは今ニュースにもありましたが、東電管内電力供給逼迫注意報継続というニュースを伺います。そしてニュース7時またぎのコーナーでは G7 サミットについて、さらにおはようニュースネットワークのゾーンではウクライナゼレンスキー大統領がその G7 にオンラインで出席をしました。ウクライナ情勢、さらにはアジア版 NATO、 そして中国海軍の情報収集艦が八丈島の北を通過していったというこの中国の動きについても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。梅雨明けを一面トップというところもありますね。朝日新聞、梅雨最短、東海13日、九州南部16日、関東甲信21日、偏西風が、まあ、蛇行して、梅雨前線が北上していると、いうことがあって、もうこの、すでに太平洋高気圧が大きく張り出してきていて、まあ、特に関東は、それによって気温が上がっているんだということであります。毎日新聞、最も早い夏、電力が関東甲信梅雨明けと注意報今日も継続というふうに出ております。まあ、この暑さとそして電力に関してというのはもう各紙ね一面で載ってますけれども、先ほど新業アナウンサーのねニュースの中にもありました、今日もすでに電力逼迫の注意報が出ていると、電力需給逼迫注意報が出ているということであります。で、昨日乗り越えてよかったねと言えるのかというところなんですけれども、一つですね、電力広域的運営推進機関というところ OCCTO という、ね、ところがホームページがあって、そこに、いろいろ、ね、広域的な連携についての話が出てるんですが、広域連携って結局かつては特にそうでしたが、地域独占という形で、地域の電力会社というのが供給需要と供給の、ミックスって、まあ、バランスになってきたと。まあ、今も新電力が入って自由化されてますけれども、一応はそのエリアによってというね、系統が、まあ、異なっているということがあって、で、その広域のエリアとエリアの間っていうのは連携線というのがあって、万一の時はそこから、需給の緩い、余裕のあるところから電力を導入してと、まあ、特に、この今の逼迫の状況だと、関東圏に向けて他の地域から電気がやってくるということがあるんですが、で、その時に使うのが地域間連携線。で、ホームページの中にですね、昨日更新されているんですが、緊急時の地域間連携線の使用について、で、昨日の状況がですね出ております。電力の逼迫 まあ需給の逼迫による重要性もしくは負荷遮断を回避できない恐れがあることから、東京のね管内においてまあ逼迫してひょっとしたら停電してしまうかもしれないとかね、需要が抑制しきれないかもしれないというのがあるので、まあ規定に基づき東北東京間連携線に対して供給信頼度の低下を伴いつつ運用容量を超過して連携線を使用した供給を行うことにしました、要するにですね、ひょっとしたら止まっちゃうかもしれないけれども容量の限度をリミッターをちょっと上げて、運用を拡大したっていうことでありまして、昨日のですね15時から18時までの間55万キロワットの運用容量を拡大をしたということであります。これね50万キロワット相当な、数、まあ、原発域100万キロワットなんていうふうに言われたりもしますけれども、そのまま半分ぐらいは、これをなんとか使ってなんとか運用したということだったようであります。本当に現場の頑張りで綱渡りに綱渡りを繰り返してるっていうのがこういうところかも見えるんですけれども、表、上はね今と変わらない生活が昨日もあったし明日もあるだろうと思っているんですが、そのこう現場の頑張りに頼るっていうのが本当にどこまでいけるのかなっていうようなですね、ことにもなっていると。で、まあ、原発の話であるとか老朽火力を動かしてとかもいろんなね今、まあ、必死にかき集めてっていう状況ではありますけれども、これ専門家の方々の中には、こういった事態はもう2022年に起こるっていうのは前々から分かってたんだっていう人もいるんですね。というのは、まあ、2011年の3月11日東日本大震災があって福島第一原発の事故があって、それから、電力の改革だっていうのがあって、で、エネルギー改革というものが進んだとされています。で電力料金が下がったじゃないかということが言われているんですけれども、まあ、それによってこの安定的にね、ベースロード電源といいますけれども電気を供給していた、原子力は止まり火力発電に関してもこれがコスト高だということになって、で再生可能エネルギーは賦課金がついているので、どんどん普及していくと。で、老朽火力をどんどんと廃止することによって CO2 の削減もできるんだと。で、その分再生可能エネルギーを増やすんだというようなことで続いてきましたけれども、結果的に、新しい火力が稼働する前に古い火力をどんどん占めていって、その、ベースの部分っていうのが、端境期で最も逼迫するのはまさにこの時期だと。2022年のあたりなんだということが言われておりました。で、一方でそのベースロードの部分を、まあ、賄うために、じゃあね、公的にお金を出して、そこを支えるのかっていうと、そんなことは、なくなってしまっていたので、まあ、結局セーフティーネットなしで、どんどん、ハンドルの遊びの部分を削っていったというのが、この10年ぐらいの動きだったという、まあこの側面から見るとね、特にこの需給の余裕の部分の予備率の側面から見ると、予備率削って、電力のコストを削っていって、で電気代下げたみたいなところがあると、果たしてこれで良かったのかっていうのも本来は議論しなければならないところなんですが、そこまでまあなかなか指摘もないところであります。今日も注意報が出ているということでありますので、特にこの、お昼から夕方ぐらい一番需給が引き締まる時間帯というところの節電が今日も呼びかけられております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお越しいただきました。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、東電管内で、電力需給逼迫注意報今日も継続というニュースであります。政府は今日28日も厳しい暑さが続き電力の需給が逼迫する可能性があるとして、東京電力管内で電力需給逼迫注意報を継続すると発表しました。電力の安定供給に必要な予備率が午後4時から5時の時間帯に 5% を下回るという予想になっております。まあ、これね、いろんなところ、まあ、我々の生活の部分にも影響ありますけれども、高橋さんどうですか。
たまたま昨日私テレワークだったのでその外出る必要はなかったんですが、もう通勤考えただけでゾッとするぐらいの気温ですよね。
そうですよね。確かに冒険って、いわゆるその市街のあそこにあると、あそこは駅直結では全くないから
そうです、ね、
はい、しかも四ツ谷からも市ヶ谷からも曙橋からも、どっからもそこそこ歩きますよね、
あと正門からも5分ぐらい歩く
ですよね、正門から坂上がって、エスカレーターあるけど、一番遠いところですよね。
そうですね、
これは大変というか、でまたね、クールビズといっても制服組の人たちなんかは特にね、制服着てなきゃいけないですもんね。
そうですね、はい、
いやー、やっぱ熱中症っていうのもこの防衛省自衛隊の中でもテーマになりますか？
もちろんその部隊の方では特に重要なテーマではあるとは思いますね、
で一方で、高橋さん、ツイッターなどを拝見するといろいろスポーツ観戦にも行かれていると、いろいろ言ってますよね。サッカーもラグビーも。
そうですね、
あれでもこの時期大変でしょう。
普通はこの時期は雨の方が心配なんですけれども、ただ週末、先週末はもう8月の気温の感じでしたね。ナイターでしたけど、
あ、ナイターであっても、
はい、
なるほど。ちなみに何戦行かれたんですか？
川崎フロンターレ対ジュビロ磐田、1対1の引き分けでしたけど。
なるほど、でもそうですよね、あれ夜の試合でもまだ暑さ残ってますもんね。
そうですね、もう普通に8月の空気でしたね。
しかも轟、また駅から歩きますね、ここも、しかもね、ファンの皆さんは熱く応援しますもんね、これに関しては。あれ、そういえば J リーグは、確か、声を出して応援ができるかどうかっていうチェックしてますよね。
一部のスタジアムで声出しが始まってますね。まだ轟きはまだですけれど、
でもそこは言ってもやっぱりいいシーンとかなんとなくこう音は出ちゃうんじゃないですか。
音は、とか、おーみたいなのはちょっとこう出ることはありますよね。聞こえることはありますよね。
気持ちはそうなりますよね、でもこの時期なんか昼の観戦とかだと熱中症対策していったりします？
水分ですよね。ただその試合中にトイレに行きたくはないので、そのあたりのバランスが非常に難しいっていうところですよね。
なるほど、やっぱせっかく行ったからにはと、その辺確かにスポーツの実況アナウンサーとかも全く同じような悩みを抱えていて、そう、飲まなきゃいけないけど飲みすぎたら大変っていうところの、自分の膀胱のこう能力値を常に測りながらやってるっていう話を聞きますね、
まあ、だからタオル頭にかぶるだけで、冷たいタオル頭にかぶったりするとだいぶ違いますけどね、それでも。
もちろんね、家にいられるとか、涼しいところにいられる方はそれでやっていただいて、外にどうしてもやむを得ないっていうお仕事の方は、いろいろ対策をしないと、ちょっと今日も厳しそうです。今日最高気温が
東京都心は34度です。
34度。お気をつけいただければと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいで、ニュースを掘り下げてまいります。今朝は防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べ62ドル42セント安い 31,438 ドル26セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 83.07 ポイント下がって 11,524.55 でした。 一方円相場ですが1ドル135円50銭付近で取引されております。前の週で1600ドル余り上昇して短期的に利益確定の売りが優勢となったと、まあ、さらにですね FRB の金融引き締めが景気後退を招くんじゃないかという警戒感もあって、売りが先行したという形だったようであります。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 G7 サミットで日本、アメリカ、イギリス、カナダの4カ国がロシア産の金の輸入禁止で合意。ドイツで開かれている G7 サミット主要7カ国首脳会議で26日、日本、アメリカ、イギリス、カナダの4カ国が対ロシア制裁を強化し侵略の資金源を断つためロシア産の金の輸入禁止措置で合意しました。G7 サミット28日まで行われると、まあやはりこの主要なテーマとしてウクライナ、西側どうするというところが議論されております。この2日目までね終わったところが報道されてますけれども、高橋さん、一連のこの協議ご覧になっていていかがですか。
まあ、まず一番大事な目的はこの、まあ、西側ですね、西側の主要7カ国の、まあ、団結を示すということであったり、はい、まあ、食料危機への対応といったものを示すということで、あとはまあその第三世界というかアフリカや中東におけるそのまあ、西側の方針への支持を高めていくためのどういう措置が必要かということをか、まあ、話し合っていくということが一番大事なポイントですね。
はい、まあね、ある意味 G7 だとか以外の国々ということで、まあ、インドの、ね、モディ首相が招かれていたりとか、まあ、アフリカからも確かセネガルから出ていたりとか、してますけれども、やっぱりその辺の温度差っていうのはこれ何とかしなきゃいけないことですか。
そうですね、その、まあ、実際に制裁を実施している国の方が、はい、していない国よりも少ないわけで、まあ、そう考えていくと、そのであとはまたロシアの情報戦がですね結構そういった中東アフリカに向いてますから、まあ、そういう意味で言うとやはり味方を少しでも増やしていくということは必要だということだと思います。
もうかつての常識で言うと G7 でしかもまあ日本も中に入ってこう議論をするともうこれで世界が決まっていく、ある意味世界のマジョリティだっていうような思いがあったんですが、むしろ我々少数派と思わなきゃいけないわけですか。
まあそうですね、あとは まあまさにブリックスという言葉があるように、はい、その G7 の国々の影響力経済力も相対的に低下してきているので、まあ、G7 だけでこう世界を何だろう世界の方向を決められるわけではないということです、うん、ではありますね。
そして、まあ、今見出しでね日米英かの4カ国がロシア産の金の輸入禁止合意というのが出ました、はい、これ残りのフランス、ドイツあるいはイタリアと、はい、この3カ国、まあ、大陸ヨーロッパの3カ国となんかこの海に面した国々とで、はい、ここもまた少しスタンスに違いがあるようにも思いますが、この辺どうなんですか。
この辺りは金融マーケットの関係がおそらく強くて、ロシアの、まあ、毎年の金の輸出の7割以上がイギリス向けなので。
あ、そうなんですね。
はい、ですから、まあ、基本的にはイギリスが参加すればそれでいいということのようです。ただ同時にその2月に比べても3月では、
はい、
量が激減していて、
すでに、
はい、ですので、まあ、現段階でイギリスが、まあ、イギリスを含む4カ国が金の輸入を禁止しても影響力は限られているだろうと、はい、その結局金を輸入禁止するというのは今ドル決済を止めているので、ドルに代わって金で決済するのを止めるためということになるんだと思うんですけれども、まあ、すでにおそらく中国を含めて別のところに金が流れているので影響力は限られているのではないかというような見方のようですね。
はあ、そっか、金を決済手段として使うためだったんですね。
はい、
でこれによって、まあ、西側の制裁さまざまな形で、まあ、銀行に対しての、ね制裁だとか、まあ、デフォルトなんて話も出てきましたけれども、これがじゃあ果たして効いてるのかというところはどうですか。
まあ、実際にロシアが得ているキャッシュというのは制裁前より増えていると。まあ、その理由は石油とガスの値上がりがあるので、
はい、
その量は減ってるんですけど値上がり分のキャッシュが増えているというところで制裁の効果というのは現時点では限られていると というところは言えるようです。ただ同時にその輸出管理ですね、例えば半導体の輸出規制なんかでそのまあミサイル、最新鋭のミサイルの部品が手に入らなくなっている、はい、一番言われているのは、まあ、レーザージャイロという、うん、精密誘導兵器には絶対必要な部品があるんですけれども、まあ、レーザージャイロがロシアは 100% 西側に依存していたので、うん、まあ、高度な誘導兵器が今作れなくなっているというように言われていますね、う
ん、なるほど。さあニュース7時またぎ、西側の制裁についてですけれども、やっぱ半導体の影響というのはとても大きいと。
はい、
うーん、精密誘導兵器だけじゃなくって、これ民生品とかにも影響出てきますか？
そうでしょうね、それは間違いなく出てくると思います。例えば航空機なんかは大きな影響を受けると思いますね。
あー、リース機がそのまま残っていてみたいな話がね、はい、あそこから部品を取るんじゃないかなんて話も出てますもんね。しかしこの、G7 の、まあ、7カ国の足並みについてなんですが、どちらかというともフランスのマクロン大統領などは、はい、まあ、早期の停戦についてもやるべきだというような、話もあり、で、一方で、まあ、日本も含めてアメリカ、イギリス、カナダというところは、まあ、ウクライナを全面的に支援していくんだと、うん、これやっぱりその辺のこう立地条件によって違うみたいなところがありますか？
まあ、あるいはそのある種のイメージ操作みたいなところもおそらくはあって、
イメージ操作、
はい、うんうん、というのはフランス、まあ、マクロン大統領が時々ちょっとした不規則発言はしてるんですけれども、
はい、
フランスというのは、まあ、カエサルという自走砲ですね、自走榴弾砲をロシアに、ある施設ウクライナに供与しているわけです、はい、で、まあ、これだけの重火器を供与している国はそんなにはないわけですよね。で、なので、まあ、フランスがそのロシアに対して、まあ、融和的妥協的というふうには必ずしも言えない部分は、まあ、やはりあると。
なるほど、言動だけじゃなくて実際の支援の様子とかまで見ないと。
はい、
おお、やっぱり重火器というとハイマースというね、はい、高橋さんに電話でつないで解説いただきましたけれども、まあ、タレソロケットっていうのがこう注目されますけれども、はい、実際はこうやっていろんな国がいろんなもの出してるわけですね。
そうですね、まあ、ドイツの榴弾砲も、まあ、ようやく届いて、はい、実戦投入されたという報道が数日前にありましたから、まあ、少しずつ約束したものが届いてきているということではありますね。
まあ、後ほどね、おはようニュースネットワークのゾーンでこの実際の戦況についてというところはお話しいただきますけれども、はい、まあ、そうやって届いていく、まあ、でもゼレンスキー大統領がこの G7 の中で演説して、兵器をもっと送ってくれっていうふうにアピールした、まだまだ足らないというのが現場の認識であるわけですかね。
そうですね、おそらく、しかもロシアは今回今の主戦場であるそのドンバス地方でその、はい、自分たちの強みであるその砲兵火力を前面に押し出して戦ってますから、まあ、そうするとやはりその砲兵火力で数で対抗するというのが必要になってくるんで、まだまだ足りないという、まあ、ゼレンスキー大統領の言葉は、まあ、それは本音なんだと思いますね。
で、一方でそのこの G7 のサミットが行われる直前に、ドイツのショルツ首相が自国の議会で演説をしておりましたが、この出口というかこの先のその復興支援についても G7 で話し合うんだというような話が出てきました、はい、で、そこへ向けてっていうのは、まあ、これまだまだ先の話かもしれませんが、日本としてできることっていうのはどうでしょうね。
まあ、いろいろあると思いますね。で、実際すでにこう、まあ、戦場ではなくなったキーウ周辺あるいは西部の地区での、はい、そのインフラ復興というのは非常にニーズが高いというところもありますので、まあ、どのタイミングで始めるのかっていうのは大きな論点だと思いますけれども、その武器ではない支援ということでいうと、まあ、日本がやるべきことというのはかなりあるような気がしますね。
私もパッと思い浮かんだのが、あれだけの小麦の畑が広がっていて、そこに地雷だとかが仕掛けられていると、うん、この地雷だとか不発弾の処理っていうのは日本相当技術ありますもんね。
まあ、そうですね、同時にそのマンパワーも必要なので、なかなかこう外国が支援するというのもそれだけでどうにかなる問題ではないと思いますけれども、関わるべき余地はあると思います。
まあ、ただそこでこう、まあ、ある意味のこう戦場かそうでないかというような、はい、まあ、これおそらくは実際に派遣するとなったら国会でもこれ論戦になるんでしょうが、うん、この認定をどうするっていう話になってきますね。
そうですね、まあ、だからそこは自衛隊がやる話ではないものは多分あるので、
民生でと、
あるいはその例えばカンボジアの地雷除去は NPO でやってますから、
NPO 法人で、ね、やってますよね、
はい、まあ、もちろんそのウクライナ自体は今戦場なので、うん、そこに対するいわゆる邦人の渡航の是非という大きな問題がありますから、やはり戦争がある程度終わらないと難しいと思いますけどね、
はい、まあ、あとはこれやっぱりドイツがここを気にするっていうのは、結局これ復興で金出すのは俺たちだよなっていうのを覚悟してるからだと思うんですけれども、その辺の支援っていうのが日本にもこう期待される部分はありますか？
あると思いますね。でそこで例えばじゃあ中国が支援するってことになるとあまりいいことにはならないので、まあ、そのあたりは G7 としてはきちんと自分たちでやりたいというところはあると思いますね。
今回インフラ投資に関してそれこそ81兆円出すと、まあ、これは一帯一路への対抗だということも言われてますけれども、この辺はウクライナも含めて視野に入ってきますか？
今の段階でそこまで明確に意識しているかとちょっと私は分かりませんけれども、まあ、いずれは入ってくるんではないかと思いますね。
まあ、平時というかそっちの方も目を配りながらウクライナ情勢もやっていかなきゃいけない、
はいはい、
まあ、中国に対してというあたりは後ほどまたコーナーを取ってですね、お話を伺っていこうとも思っております。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領が G7 にオンラインで出席。ドイツで開かれている G7 サミット、主要7カ国首脳会議は27日2日目が行われ、ウクライナのゼレンスキー大統領がオンラインで参加しました。ゼレンスキー大統領はロシアの侵攻を冬が始まる前の年内に終結させたいと述べております。先週末ウクライナ東部セベロドネツクがロシアによって制圧されました。また昨日ウクライナ東部ルガンスク州のガイダイ知事はロシア軍の激しい攻撃を受けているリシチャンスクの住民に即時避難を呼びかけております。冬の前にということをゼレンスキー氏が言っておりますが、これはどういう意図がありますか？
希望ではあるんだと思いますね。ただ、現状ではちょっと難しいかなとは思います。ちょうど5月の初めに、はい、ウクライナが、ハルキウ周辺での反攻に成功した時、
はい、
で、そこでそのウクライナが、勝ち切ることができれば、年内終結、ウクライナが望む形での年内終結というのはあり得たんだと思うんですけれども、ロシア側もそこにうまく対応して、はい、そのウクライナの反攻を食い止めたので、現状ではちょっと冬が始まる前にある程度の決着がつくというのはちょっと考えにくいかなというように思います。
あの当時ハルキウ、ウクライナの北東部の大きな都市でありますが、はい、ここから国境線のあたりまで押し戻したと、はい、国境線を一部越えたんじゃないかみたいな話までありました、はい、でその時はおこれでウクライナ行くかと思ったんですが、はい、ここへ来てはロシアが逆にこう攻勢しているようにも見えるんですが、実際は綱引きが続いているという感じですか？
そこはまたロシアの対応も非常に的確で、ハルキウの南部にあったイジュームに展開してたロシア軍の補給線が脅かされたわけですけれども、その補給線を守るのにまず成功したと。で次にハルキウ周辺から思い切っても引き上げてしまって、でその兵力をそのルハンシク州ですね、はい、そのセベロドネツクなどを目指した攻勢に転用したと、 はい、
なるほど。だあれウクライナがぐわっと押し返したように見えたけれども、実際はロシアが引いたっていう部分もあったと、
はい、そうですね、まあ、勝てないから引いたっていうところではあるんだと思いますけれども、
でもそこで粘って損失を出すよりも、はい、もう他へ回しちゃったと、
はい、
で今その回した部分が功を奏しているというふうに見ていいですか。
そうですね、はい、
やっぱり一気呵成に押しまくるだけでもなく、
はい、
引きまくるだけでもなくと、はい、これが膠着ってことなんですか。
まあ膠着、まあ、そうですね、結局戦争というのは相手がいるので、その、まあ、ロシアが有利になればウクライナがそれに対する対策を打つ、ウクライナが有利になればロシアが対策を打つということで、まあ、お互いがその勝ち切らない状態が続いていて、まあ、その中で消耗し続けているという形に今はなってますね。
でセベロドネツクも1ヶ月余りにわたってこうずっとウクライナが、まあ、ある意味粘り続けていましたけれども、はい、結局最後撤退という形になった、はい、この判断はいかがですか。
セベロドネツク自体はウクライナから見て非常に守りにくい場所にあってですね、その、まあ、ドンバス地方でウクライナが支持、維持している場所が、まあ、三角形を横倒しにしたような形をしているんですけれども、でそのセベロドネツクってその三角形の頂点にあって、
ああなるほど、は
い、でしかも2辺がロシアに支配されているような意味で、南北両方向から簡単に挟み撃ちにされるような、はい、場所にあって、で守りにくい場所だったのは間違いないんです。ですからあまりそのセベロドネツクの維持にこだわりすぎると、
はい、
戦力を消耗してしまうというところで、本来であればもっと早めにこう撤退すべきだったと私は自分は考えてますが、
はい、
まあ、ギリギリ手遅れにならないタイミングで決めることができたかなというところだと思いますね。
まあ、今後そうすると、まあ、セベロドネツクを手放したウクライナ側としてはどういう手を打ってくると考えられますか。はい、
基本的に、まあ、一番東にあるルハンシク州でその隣にドンバス州というの、はい、ドネツク州というのがあるわけですけれども、はい、ドネツク州の中部中南部にある、まあ、バフムトという、まあ、拠点があるんですけれども、まあ、そのあたりまでどこかのタイミングで防衛線を下げる必要があるのではないかと思います。
一旦下げる、
はい、そうしないとですね、やはりその兵力の維持が難しいのと、やはりルハンシク州はロシアに近いので、はい、ロシア側として補給が維持しやすいというところがありますから、ちょっとどこかの段階でその防衛線を整理するという決断は必要になってくるのではないかとは思いますね。
この、ね、ドネツクやルハンシクだったりとか、まあ、このセベロドネツクのあたりの戦いで報道されているところで、はい、もう火力の数が、はい、まあ、はい、大砲の数などが10対1ぐらいでもあって、はい、圧倒的にロシアにやられてるんだという話もありました、はい、だからこそ西側に武器を求めてというところでしたが、はい、この辺どこまで行き渡ってますか。
まあ、行き渡ってる部分はかなりあるんだとは思うんですが、やはりロシアが非常に多数の物量を投入してきているということと、その物量をうまく生かすような戦い方をしているように見えると。
ロシア側は、
はい、まあ、いろんなこう例えばウクライナの国防省が公表している戦況の情報なんかを見てみると、
はい、
そのある正面で、まあ、1日以上かな、24時間以上砲撃しかない、受けてない地域があって、でそれが1日2日続いた後でロシア軍が前進してくると。でその前進をウクライナが食い止めたら、またそこでまたロシア軍が一回止まって、また24時間とか48時間とか砲撃を続けるという形の、まあ、ある意味火力を重視した慎重な戦い方をしているようで、まあ、そこで着実に前進してきているということですよね、逆に言えば。
はあ、はい、でもそれだけ大砲要するにぶっ放しまくるわけですよね、
はいはいはい、
完全に焦土になってから歩兵が出てくるというようなイメージですか。は
いはい、そうですね、まあ、焦土というか、まあ、ウクライナ軍がある程度打撃を受けて混乱している間に前進をする、でそこで立て直して反撃にしてきたら、まあ、ロシア軍歩兵部隊戦車部隊1回止まって、また歩兵で支援をするという形ではないですかね。
これそうすると精密にこう砲撃してくるっていうよりは、はい、もう 手当たり次第って感じになるわけですか、は
い、そうですね、その 麺全体をバババババババッとこう潰していく感じだと思います。実際ドローンとかの映像を見ると、穴が無数に開いてますから、文字通りこう麺を潰すような打ち方をしてるんだと思いますね。
あ、まあ、それほど最前線であれば、まあ、一般市民、まあ、非戦闘員は避難してると思いますけれども、はい、一方でその今日の新聞などで報道ありましたが、スーパーマーケットというかショッピングモールを狙って、はい、ここに1000人以上の方が買い物してたんじゃないかと、はい、もう大炎上してるっていう映像が出てましたけども、はい、ああいうのはどういう意図があると考えますか。
おそらくロシアとしては市民生活そのものを破壊したいという意図を持って空爆をしてるんではないかと思いますね。その数日前のキーウへの攻撃も、
はい、
マンションを狙ってますから、要するに市民の生活を破壊することでその戦意を削いでいくと、そういうような戦い方、爆撃の仕方をしているように感じます。
それってこう国際法上は違反ですよね、間違いなく。
まあ、違反というか、違反、まあ、いや、あまり守られてない国際法ですけど、はい、違反ではあるとは思います。ただ、もう一つ言えるのは、はい、あまりその市民に対する爆撃によって戦意を本当に破壊することってできないんですよね、歴史的に見ても、
うん、
例えばナチスドイツがロンドンを爆撃したときはそれでその戦争を諦めることにはならなかった、
はい、
東京大空襲もそれで戦争を諦めることにはなっていないということで言うと、やはり軍事目的を破壊することの方が有効だというのが、まあ、アメリカを中心とする西側の考え方なんですけど、まあ、ロシアはそれとは違う考え方をしているように見えるということは、まあ、今回はっきり言えるんだと思いますね。
でもそういうやっぱベースとなるこう考え方によって作られる兵器も違ってくる、
はい、
軍事施設をピンポイントで破壊する、はい、うん、まあ、その目的があるからそのハイマースのようなものというのが精密に誘導されるってことですか、はいはいはい、やっぱりその考え方の違いの部分で、はい、これを相手をじゃあどう止めるかっていうのはよくよく考えないと難しい
ですね。そうですね。特に不思議なのはその精密誘導兵器で市民を狙うという、
はい、
ちょっとこれまで、まあ、西側の戦争ではなかった、アメリカを中心とする戦争ではなかった現象が見られているので、間違いなく違う軍事思想に基づいているんだと思いますね。
市民が殺されても全く動じないし何も考えないという、
はい、
そこのじゃあ意思決定をどう削いでいくかっていうのは、まあ、最高指導者しかこれはもう止められないということになりますね。
多分全く多分彼らの考え方としては市民は狙うべきターゲットであって、その爆撃目標から外すべきという発想はないんだと思いますね。
これは世界中が避難をする以外に方法がないのかっていうところですか。
そうですね、はい。
続いて教えてニュースキーワードです。アジア版 NATO。 北朝鮮外務省は26日ウェブサイトに掲載した声明文で、アメリカは日本や韓国と合同軍事演習を露骨に行い、アジア版 NATO 北大西洋条約機構を築こうと本格的に動いていると主張しました。アジア版 NATO、まあ、北朝鮮がそう言っているという話ですが、実際はこういう動きってあったりするもんなんですか。
いや、それはないですよね。
ない。
まあ、具体的になんでないと言えるかというと、まあ、NATO みたいなこう多国間の同盟というのは、その構成するどこかの国に対する攻撃は、はい、全ての国に対する攻撃とみなすわけですけれども、うん、例えば日本と韓国はその対中国政策がちょっと違うわけで、
はい、
例えばじゃあ台湾有事が起こった時に日本と韓国が同じ対応しますかと、あるいは南シナ海の時にで仮に有事が起こった時に同じ対応しますかというと、そこは同じとはちょっと考えにくいと、
うん、
比較的その対応が近くなるのは北朝鮮に対してであって、そこについては、はい、まあ、日米韓というのは一つの枠にはなるんですけれども、うん、それ以外の問題についてはまだまだそのコンセンサスがあるわけではないので、まあ、それはアジア版 NATO と言えるようなものではないと。ただ北朝鮮がこういう言い方をしたということは、 その日米韓の協力強化ということを北朝鮮は本当に嫌がっているということではあるんだと思いますね。
まあ、これね、まあ、日韓のところっていうのはまださまざまな形で問いが刺さっていてっていうのがありますので、まあ、アメリカとしてもこう多国間の枠組みの中に日韓も入れてっていうような形、まあ、特にその政治レベルではそういう話し合いをいろいろやっていこうとしているようなところありますけれども、
どうですかね。アジア太平洋地域、あるいはインド太平洋地域というのはやはり問題がすごく多様にあるので、はい、その多国間の枠組みを作ってしまうと逆に動けなくなるだけなんだと思いますね。やはり特徴としては二国間同盟がつながっている、はい、日米、米韓、米豪といった二国間同盟の横の連携を強化するという形にはなるんですけれども、はい、例えばじゃあ、南シナ海で何かあった場合には、米豪と日米が中心になるわけでしょうし、東シナ海で何かあれば日米が中心になって、また米豪が関わってくるという形になるでしょうし、その組み合わせが問題によって変わってくるので、はい、組み合わせを問題によって変えることによって、オーダーメイドされたような対応ができるようになるということですから、
はい、
あまりその全体を一つの枠に捉えようという束ねようという形にはしてないと思いますね。
はい、もうそれぞれの問題ごとに、はい、課題ごとに、はい、ある意味のこうタスクフォース的に集まってくるという 感じですか。
はいはい、で実際それで過去30年間機能してますから、そのやり方の方がいいんだと思いますね。ヨーロッパでは戦争を抑止できてないんですよ。ユーゴ内戦、ね、はい、ジョージア侵攻、そして今回のウクライナと。ですからヨーロッパのその多国間のモデルというのは決して理想像ではないということは考えるべきだと思いますね。
はい、やっぱり何かこう欧米に見習え的な発想になりがちですけど、はいはいはい、そっか、ある意味こう結果安定してるじゃないかという、まあ、はい、ベトナム戦争はあったけどそれ以来ないじゃないかって考えると、
はいはいはい、
そうか、こっちの方がよっぽど抑止している。
そうですね。実際朝鮮半島と台湾海峡という、まあ、過去30年以上にわたって大きな問題だった地域あるにもかかわらずですから、
はい、なるほど、むしろこれをブラッシュアップしていく形ですか。
そうだと、そうすべきだと思いますね。
あ、はい、今日のキーワードアジア版 NATO 取り上げました。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国海軍の情報収集艦が八丈島の北を通過、2週間にわたり活動か。防衛省統合幕僚監部は26日、中国海軍の情報収集艦が伊豆諸島の八丈島の北側を航行したと発表しました。今月12日に対馬海峡を通過したのと同じ艦艇で、太平洋などでおよそ2週間にわたって活動を続けていたとみられます。八丈島の北東90キロを航行し、さらに三倉島との間を西に移動したということで、海事の艦艇が監視に当たったということでありますが、これ日本の周りをぐるっと一周するような形で動いてますよね。どういう意図があると考えられますか。
まあ、まず一つはだから日本周辺での、まあ、電波を含むいろいろな情報を収集したということが考えられます。例えば、まあ、北朝鮮に対する警戒監視もやってますから、
うん、
まあ、そういう実際のオペレーション の、 状況をに関する情報を収集するであるとか、
はい、
あと、まあ、まあ、この地域だと具体的に何をしているのかはよく分かりませんが、そのウクライナ支援の関係でその米軍 の、 輸送機なんかも結構動いてますから、そういう米軍関係の情報収集というのも、まあ、可能性としてはありえますね。
これね、対馬海峡を今月12、13日にこう 渡っていった時には、はい、まあ、ミサイル駆逐艦などと一緒にいて、はい、でこの駆逐艦などは先に動いていて、この情報収集艦が追いかける形と、はい、うん、でしかもその全体の艦隊は、実はちょっと前に通っていたロシアの艦隊をトレースするような形で、うん、これどうなんですか、中の連携だとかっていうのも含めて。
まあ、中ロの連携はおそらく2月、あの五輪の時に行われた首脳会談の時に何をやるかというのはある程度決めてあって、で、まあ、最初に中ロの、まあ、今年ですね、今年の中ロの軍事演習の最初のものは、クアッドの首脳会談やった時だと思うんですが、まあ、それから相次いで、まあ、1ヶ月に1回以上のペースでやってますから、まあ、その流れなんではないかと思いますね。で、またその、まあ、戦闘艦と一緒に、情報収集艦が動くことで、はい、その戦闘艦をどういうふうにマークしてくるのかっていったところ、で、それに伴う電波のパターンなんかをおそらく、情報としては収集していくと。いうことだと思いますね。
はあ、だからこそ情報収集艦だけがちょっと離れてみたいな、
はいはい、
別行動を取るみたいな風に見えるのは、そういうのもあるかもしれない。
そういうこともあるかもしれませんね。はい。
はあ、うん、いや、これこうやってこうね、周りをこうぐるぐる回られたりだとか、それこそこの情報収集艦も津軽海峡を取っていると、はい、去年の確か10月か11月だと思いますが、中ロの艦隊が通ったっていうのが、うん、あれが先生とのように報道されましたけど、なんかやたらとここのところ通ってませんか。
そうですね、まあ、津軽海峡自体はその、はい、国際海峡になっている場所があるわけですから、まあ、そこを通っていくということですよね。日本の領海に含まれない場所がありますから、そこを通っていけば
公の海だよっていうところが、はい、真ん中にこう1キロ2キロぐらいあるんですよね、
はい、
あそこね、
はいはい、
うん、まあ、それは国際法上何の問題もないっちゃ、まあ、確かに問題ないわけですよ、
ね。そこを、まあ、そこをうまく利用しているということではありますね。
あ、はい、だから領海を通る時のように、まあ、無害通行圏で通るわけでもなく、うん、普通に通れちゃうと、
はい、
もうレーダーぐるぐる回してようが何してようが通れてしまう。潜水艦だってここの海域、公の海のところを通る分には先行したまま通ることができる。
無害通行である必要はないですね、はい、
ということですよ、ね、まあ、これまた選挙中にこういうことをやってくるっていうね、どこまでそこに意図があるのかっていうのは分かりませんけれども、うん、まあ、何かもうちょっと話題になってもいいんじゃないかなとも思いますが、
まあ、ある意味慣らされてるみたいなものはありますね。
慣らされて
る、その例えば去年あるいは今年のクアッドの時も、爆撃機、中ロの爆撃機の共同行動などに比べると、う
ん、はい、
まあ、情報収集艦がこう時間をかけて活動していくということは、やはりこう、まあ、印象としては、
うん、
ちょっとレベルが落ちるような印象を受けるのは、まあ、やむを得ないかなと、まあ、そのあたりも全て狙ってのことかもしれませんけれども、
中国の、まあ、軍隊の教えの中に参戦というものがあるんだと。で、まあ、これはその戦う前に、様々な形で相手を崩していく方法論の中で、うん、この本来は危機的なのに慣らされているっていうことって、うん、それそのものがすでに戦術的に戦略的にこう、はい、押されてるっていう、知らず知らずにみたいなことがこれ起こってると考えてもおかしくないわけ
です、ね。まあ、ある意味こういう行動をルーチン化することで相手を慣らせてしまうというのは中国もよくやってきたことですし、はい、あと北朝鮮にも我々慣らされちゃってますから、う
ん、このミサイルとかの話ですね。
その辺はまあ気をつけた方がいいんだとは思いますね。
本当に慣れちゃいけないと思いながら、もう心の中で、あ、またかっていうふうにこう思ってしまってること自体が、うん、
はい、
そういうところっていうのはこうなんというか、中国なんかうまいな、逆に我々ってそういうことをあんまり考えずにやってるなっていうふうに思いますけど、うん、実際のところはそういうこう情報面というのはどうなんですか。
まあ、その情報活動っていうのはある意味ありとあらゆる活動が材料にはなるので、なんだろう、こう例えば自衛隊がね、自衛隊がこういう時にちょっとレベルをある種またかという形でレベルを落とすと、多分それは利用されていくことになるんだと思うんですよね。でただまあそのあたりはきちんと対応しているというところであれば、まあ、世論工作みたいなものは別にして、
はい、
まあ、軍事的に隙を見せることにはならないのかなというふうに思います。うん、
これ今回のこの一連の、ね、行動に関しても、はい、本当統合幕僚監部逐一情報を出してますよね、うん、はい、これやっぱ逐一出すということの積み重ねはこれが大切なことになるわけですか。
そうですね、はい、それはまあ最近のある種の、まあ、西側の基本的な考え方として相手の軍事行動はできるだけ情報をこちらの手の内をばらさない限りで情報を公開する方が結果的にはその国民の理解を深めることにもなるので、まあ、そういう考え方に基づいてやってるんだと思いますね。
あ、はい、あの現場の人に聞いても昔だったら演習だとかっていうのをなかなかやっぱ見せない、うん、見せちゃいけない、はい、手の内ばらしちゃいけないっていうふうなことが優先されたけど、はい、最近は結構きちっとアナウンスするようになったんだよね、うん、とこのやっぱ情報を出すことによっての相手も見てるぞっていう、はい、こう抑止にもなるしと、これいろんな効果あるわけですか。
そうですね、まあ、ある種の、まあ、シャドーボクシングみたいなもので、そのお互いにシャドーボクシングやってる姿をちゃんと見せ合う、はい、見合うっていうようなところはやっぱりありますね。あれはボディーランゲージというか、はい、
あ、うん、ちゃんと準備してんだぞ、
はい、
と、
はい、
あ、確かに、前に、官房副長官をやられていた金原信勝さんにお話を伺った時に、いや後ろで黙々とこう素振りをしてるっていうのは大事なんだというお話をされていて、はい、いやなるほどと、うん、実際にこう刃を向けたりはもちろんしないと、
はい、
ただ話し合ってる後ろをちらっと見ると素振りをしてるんだと、これが大事だと、もうやっぱそういうことを見せるというのも、
そうですね、ある意味 それはそれで一つのルールみたいなものですかね。
あ、はい、逆にやらないってことになると、はい、なんだやる気ないのかあっちはみたいなふうに、はい、逆に見られちゃう、
はい、とりわけ中国やロシアという国はそういう、ボディランゲージを非常に重視している国ではありますね。
なるほど。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。